4. 新春対談。東京2020オリンピック・パラリンピックが紡ぐもの、作るもの、残すもの。埼玉大学研究生、アナ・ロゴ氏。富士見市長、星野光弘。セルビア共和国、特命全権大使、ネナド・グリシッチ氏。富士見トップサポーター、スロボダン・ヤイッチ氏。対談会場、セルビア共和国大使館。見開き2ページの上部3分の2を占める大きな写真があります。写真説明。金色の下地に青と赤の獅子が描かれた大きな絵を背景に、対談者4名が横一列に並んでいます。左から、ロゴ氏、星野市長、グリシッチ大使、ヤイッチ氏です。ロゴさんは茶色の髪を後ろでまとめ、スタンドカラーの襟と胸元、長袖の袖周りに、赤や青で花模様のような刺繍がある白いブラウス、その上に赤と黒の縁取りの刺繍がある長いベストを着て、いろいろな刺繍が施された黒い前掛けのような民族衣装を着ています。ロマンスグレーの星野市長は、黒縁のメガネをかけ、グレーのチェックのジャケット、赤に斜めの白いストライプのネクタイ、赤いポケットチーフをしています。グリシッチ大使は、金髪で縁なしのメガネをかけ、顔周りに短いヒゲを蓄えています。薄いグレーのジャケット、青に斜めの白いストライプのネクタイをつけています。ヤイッチ氏も民族衣装を着ています。縁なしの茶色の帽子をかぶり、前ボタンの両サイドに赤と黄色の花の刺繍がある白いシャツ、その上には黒で刺繍が施された短めのベスト。赤、金、黒でライン状に刺繍のあるサッシュベルトをつけています。写真終わり。対談者紹介。ネナド・グリシッチ。互いに応援し合った思い出をレガシーとして語り継いでいければ。セルビア共和国特命全権大使。1970年代に外交官だった父と共に来日し学生生活を送る。セントメリーズインターナショナルスクール、世田谷、卒業後、上智大学での1年間の修学を経て、セルビア共和国ベオグラード大学経済学部を卒業。セルビア企業のマネージャーやディレクターを経て、1997年からセルビア共和国外務省に勤務し、2014年から現職。好きなスポーツは卓球。星野光弘。大きな交流の礎には、一人一人の大切な思い出があり、それが感動に結びつく。富士見市長。1957年、富士見市生まれ。関沢小学校、本郷中学校、日本大学武山高等学校、日本大学経済学部を卒業。2016年8月から現職。スロボダン・ヤイッチ。市の事前キャンプの成功が、日本全国で諸外国との友好関係を生み出すきっかけになれば。セルビア共和国ベオグラード市出身。ベオグラード大学言語学部日本語学科卒業。東京学芸大学、一橋大学への留学経験があり、現在は慶応観光株式会社に就業。富士見トップサポーターにも登録している。空手をたしなむ。今回着用しているのは、セルビア中部の代表的な民族衣装。アナ・ロゴ。 市での交流は、セルビア代表選手にとっても、子供たちにとっても、かけがえのないものになる。セルビア共和国ベオグラード市出身。ベオグラード大学言語学部日本語学科卒業。平成30年4月に来日し、現在、埼玉大学教育学部研究生。令和元年6月から、障害学習課の非常勤嘱託職員として、東京2020大会に関する業務に従事している。好きなアニメは、ナルト。着用しているのは、ヤイッチさんと同じく、セルビア中部の代表的な民族衣装。対談者4名の写真が、それぞれの紹介記事とともにあります。対談者紹介終わり。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まであと6ヶ月。今回は富士見市がホストタウンとなっているセルビア共和国の大使館で、ネナド・グリシッチ特命全権大使とセルビア共和国出身で富士見トップサポーターのスロボダン・ヤイッチさん、同国出身で埼玉大学研究生であり市の非常勤嘱託職員でもあるアナ・ロゴさんをゲストに、東京2020大会への抱負や展望についてお話しいただきました。問い合わせ秘書広報課内線241。市長、新年明けましておめでとうございます。いよいよ今年7月に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。セルビア共和国内での注目度や盛り上がりはいかがですか？大使、セルビアの国民は皆大会当日が来るのを心待ちにしています。セルビアはスポーツが盛んな国で、今大会では女子バレーボール、男子バスケットボール、陸上、水球などでメダルの獲得が期待されています。テニスのジョコビッチ選手への期待も大きいですね。大会期間中はセルビアから多くの方が応援のために来日します。ヤイッチ、セルビアではスポーツに関することであれば大会の規模を問わず、話題の中心になります。セルビアは人口も少なく、得意なスポーツも多くはありませんが、出場種目では高い成果を期待され、皆熱心に応援すると思います。ロゴ、今回はオリンピックだけでなくパラリンピックでも有望な選手が多く、大会の開催が楽しみです。市長、セルビアには様々な混乱を乗り越えてきた過去がありますが、どんな状況でもスポーツが盛んだった印象があります。セルビア人にとってスポーツとはどのようなものですか？大使、セルビアでは昔からスポーツは人と人とのコミュニケーションや教育などの観点でとても大事な役割を果たしてきました。スポーツは人生の中で大切なものと考える方は多いです。ヤイッチ、スポーツ選手は子どもたちの模範として扱われています。ロゴ、セルビアにとってスポーツは国を表すアイデンティティの一つです。私が日本の方にセルビア出身であることを伝えると、バレーボールが強い国ですね。といった反応をする方がとても多いです。市長、セルビアの方々にとってスポーツは生活の一部なのですね。そのようなスポーツの祭典であるオリンピック・パラリンピックが大使の在任期間中に大使館のある東京で開催されるのは、やはり感慨深いものがありますか？大使、もちろんです。在任期間中であることもそうですが、私は1970年代に外交官をしていた父と東京に住んでいたので、 感動もひとしおです。市長は2度目の東京大会を迎えることになりますね。市長、前回大会当時、私はまだ小学生でした。終戦からおよそ20年が経ち、オリンピックを開催できるまでになった当時の日本の盛り上がりは格別でしたね。また、日本代表選手が世界各国の選手と競い、金メダルを獲得する姿を誇らしく感じたことを覚えています。そして、東京に世界各国から大勢の選手が来ることが嬉しかったですね。現在、大使館でも選手たちを迎える準備が始まっていると思いますが、いかがですか？大使。大使在任中のオリンピック開催は非常に大きな仕事です。昨年10月の即位礼正殿の儀でも、セルビア本国からの要人を迎えるための準備に追われましたが、東京2020大会では、機運醸成に向けた取り組みに加え、ブチッチ大統領などが来日する予定もあり、準備はハードなものになるでしょう。市長、八一さんは富士見トップサポーターとして、ロゴさんは本市の非常勤嘱託職員として、オリンピック・パラリンピック関連事業に携わることになったきっかけを教えてください。ヤイッチ、以前から日本とセルビアの間での唯一の姉妹都市である富士見市に注目していました。富士見市がホストタウンになったことを知り、何か力になれないかと思っていたところ、富士見トップサポーターの存在を知り、担当課である障害学習課を訪ねました。ロゴ、私は富士見市国際友好協会の方と縁があり、富士見市の方にもっとセルビアを知ってもらいたいと思い、昨年6月から非常勤嘱託職員になりました。大使、二人の活躍を大使館の職員一同誇りに思っています。大使館としても二人をサポートしたいと思います。市長、私も二人が本市のために働いてくれていることを心強く思っています。大使に初めてお会いしたときや、シャバツ市でゼレノビッチ市長と面会したときにも感じましたが、セルビアの方々は昔からの友人のように接してくれるだけでなく、こちらの思いに応えようと力を尽くしてくれます。八一さんとロゴさんからも同じように感じます。大使、友人のためなら全力を尽くすのがセルビア流です。富士見市の皆さん、大使館職員、そしてセルビア代表選手などが東京2020大会に向けてワンチームとなって臨むことで、試合結果だけでなく、かけがえのない交流が生み出されることを期待しています。ホストタウン事業を通して、さらなる交流の進化、心は深いとまちづくりを。市長、大使には本市のホストタウン登録にあたり、セルビア共和国オリンピック委員会の会長と面会の機会を作っていただくなど、多大なご協力をいただき、一昨年12月にレスリングとハンドボールの事前キャンプの受け入れを含めたホストタウン登録が決まりました。これをきっかけに、セルビア日本館及びシャバツ市富士見市館の友好をさらに深められる取り組みを行いたいと考えています。大使、私たちとしてもセルビア代表選手が日本を訪れた際には、富士見市民と活発に交流をしてもらいたいと思っています。唯一の姉妹都市である富士見市は、セルビアと日本の交流の歴史の中で大きな役割を果たしました。また、アニメや武道が親しまれているセルビアでは、日本はとても人気があり、皆日本文化に直に触れたいと思っています。富士見市の皆さんにも セルビアの文化に親しみを持ってもらうことで、選手たちに多くのご声援をいただけたらありがたいですね。市長、私たちが昨年7月にシャバツ市を訪問したときに、シャバツ市の皆さんが親しくしてくれたように、私たちもセルビアの皆さんをおもてなしの心でお迎えしたいと思っています。私たち市全体の応援が、選手たちの最高のパフォーマンスにつながるものにしたいと思っています。その結果、メダルを獲得してくれたら言うことはありませんね。大使、ありがとうございます。セルビアでの滞在はいかがでしたか？
市長、ハンドボール協会のジュルコビッチ会長、レスリング協会のトライコビッチ会長も本当に親しく我々を受け入れてくださいました。お二人からは何としても東京2020大会に選手を送り出したいという強い思いを感じました。セルビアで印象に残っているものにお肉とラキア、蒸留酒があります。食事は美味しかったのですが、量もすごかったですね。アスリートにとって食事は調子を左右するポイントの一つです。セルビアの皆さんに合う食事を調査し、最高のパフォーマンスを発揮してもらえるよう準備したいと考えています。大使、量についてもお願いします。笑い。市長、東京2020大会終了後、今度はラキアではなく、富士見市のお酒で選手たちと乾杯をしたいですね。笑い。やいっち、事前キャンプの競技種目の一つにハンドボールがあるのは富士見市にとってチャンスです。ハンドボールはヨーロッパでとても人気のあるスポーツですが、日本ではまだ知名度が低いです。ヨーロッパで人気のある競技を富士見市を中心に普及させていけば、さらに交流が深まります。ロゴ、レスリングについても富士見市はマットを含めた設備が充実していることに加え、ロンドンオリンピックの女子レスリングで金メダルを獲得した小原ひとみさんが住んでいて、子どものレスリング教室に力を注いでくださっています。そのような富士見市で事前キャンプができるのは素晴らしいことです。セルビア代表選手にとっても子どもたちにとっても貴重な時間になると思います。市長、私たちはパラリンピアンとの交流をきっかけに、ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを進めていく共生社会ホストタウンも重要視しています。私も昨年の6月から聴覚障害の方の自立と社会参加の実現を目指す全国手話言語市区長会の会長を務めており、海外のパラリンピアンなど様々な方々と接して見識を深めることも、すべての人に優しい施策を展開するために必要だと考えています。大使、セルビアでは以前から障害者スポーツへの支援に取り組んでおり、今後も障害者支援施策を拡充していく予定です。障害者スポーツ施策はもちろん、雇用などの面で支援の充実などが検討されています。これまでの様々な施策が実り、リオデジャネイロパラリンピックでは、卓球女子シングルスでランコビッチ選手が金メダルを獲得しました。東京2020大会での活躍も期待されています。セルビアではオリンピックだけでなく、パラリンピックも大変盛り上がります。市長、パラリンピックは障害者施策をさらに推進する大きな機会です。セルビアのパラリンピアンやその関係者と様々な意見交換をして、市の施策に生かせるよう交流の機会を作りたいと考えています。本市では2月にパラリンピックに関連した事業の実施について検討しているところです。時間が合えば大使もぜひお越しください。大使は卓球がお好きだと伺っていますので、そこでグリシッチ杯を開催し、大使にも子どもたちと試合をしてもらえるような取り組みができたらと思い描いています。笑い。大使、楽しみにしています。笑い。卓球はコートもボールも小さなスポーツですが、 1971年に日本で開催された世界卓球選手権大会では世界情勢に大きな役割を果たしたことがあります。そのような事例を鑑みると、スポーツには世界を変える力があるのだと思います。老若男女、人種、健常者、障害者などの垣根なく、すべての人に実りのある東京2020大会となることを願っています。オリンピック・パラリンピック開催後のレガシーの創出。市長、東京2020大会終了後、ホストタウンであったことを一過性の出来事に終わらせず、これまでの射罰市と富士見市の交流、セルビアと日本の友好関係をさらに高め、後世につなげていきたいと考えています。大使、富士見市で事前キャンプが行われることをきっかけに、セルビアの国民も射罰市民も日本や富士見市のことをもっと身近に感じるはずです。スポーツの交流をはじめ、さまざまな分野の交流の発展に結びつくことを期待しています。市長、交流事業は市民の皆さんに、セルビアへ行ってみたい、セルビアを応援してよかったと思ってもらえるものにしたいと思います。いずれ富士見市とセルビアの間を若い世代が行き来するような取り組みを実施できれば、後世につながっていくと思います。大使、いいですね。市長が話された通り、東京2020大会を一つのステップとして、次の世代に歩みを進めてもらいたいですね。ロゴ、私の非常勤嘱託職員としての役割は、市のオリンピック・パラリンピックに関する事業のサポートですが、大会終了後も何らかの形でセルビアと日本の交流に携わりたいと考えています。もっとセルビアのことを皆さんに知ってもらえるよう頑張ります。やいっち、富士見市でのホストタウン事業の成功とその後の交流がきっかけとなって、日本全国でセルビアをはじめとする諸外国との友好関係を促進するムーブメントが起こればいいですね。大使、富士見市とセルビア、射罰市の間で互いを親しく思い、応援し合う関係性が構築されつつあることはとても重要です。大会開催後のレガシー創出はホスト側が主語になりがちですが、東京2020大会開催に向けた取り組みがその関係性を熟成させ、事前キャンプが互いの特別な思い出となることで、富士見市だけでなくセルビアにとってのレガシーにもなり得ます。ラグビーワールドカップ日本大会では、日本のサポーターは海外のチームのことも一生懸命に応援していて、海外の選手や観客たちもそのことを評価し感謝していました。とても良い事例だと思います。互いを認め尊敬し合うことで、一人一人の大切な思い出として心に残り、そのことをレガシーとして語り継いでいければ、富士見市における東京2020大会は大成功だったと言えるでしょう。市長、そうですね。国と国や都市と都市という大きな交流の礎には、一人一人の密接な付き合いと、それに基づく感動があるのだと思います。37年前に姉妹都市射罰市との縁をつないでくれた先人の方々、セルビアや射罰市で出会った皆さんとの思い出を胸に、共に未来へと歩みを進めていきましょう。東京2020大会でのセルビアの活躍を、市全体が一つになって応援します。本日はありがとうございました。先人が育んできた絆を胸に、共に未来へ。写真です。説明。大使館の一室、対談の様子です。ソファにこの字型に4人が座っています。中央には市長と大使が並んで座り、皆にこやかな表情です。写真終わり。文中の単語の説明、8つあります。1つ目、ホストタウン。東京2020大会の開催で 海外から多くの選手、観客などが来日することをきっかけに、地域活性化などを推進するため、事前キャンプの誘致などを通じ、大会参加国、地域との相互交流を図ることを目的とした国の取り組み。二つ目、富士見トップサポーター。市では市民の皆さんとともに、東京2020大会を盛り上げるため、ホストタウンとしての各種事業をサポートするボランティアを募集しています。詳しくは、雨季コードから市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。三つ目、富士見市国際友好協会。セルビア共和国シャバツ市との姉妹都市提携締結に伴い、国際交流を促進する組織として、昭和58年6月に発足。シャバツ市との相互訪問交流や国際交流フォーラムなどの実施を通して、市民の国際交流を推進している。QR コードがあります。四つ目、セルビア共和国シャバツ市。首都ベオグラードの西方約80キロに位置し、北東部にはベオグラード北部でドナウ川に合流するサバ川が流れ、舟運を活用した経済活動が営まれてきた。セルビアの主要な農産物の一つであるベリーやイチゴの生産も盛ん。富士見市とは昭和57年10月から姉妹都市。シャバツ市の首相の写真があります。5つ目、ラキア、アルファベット RAKIJA。 発酵させた果実から作る蒸留酒。アルコール度数は 40% 前後と非常に高い。セルビアでは食前酒として家庭やレストランなどで広く親しまれ、自宅で醸造している家庭も多い。ラキアの酒瓶の写真があります。6つ目、共生社会ホストタウン。海外のパラリンピアンを迎えることなどをきっかけに、ユニバーサルデザインの街づくりと心のバリアフリーに向けた自治体ならではの特色ある施策の実証を促す国の取り組み。東京2020大会時の選手の受け入れだけでなく、大会のレガシーとして大会後の発展的な取り組みにもつなげる。7つ目、オリンピックのレガシー。競技施設やスポーツ振興、人的交流など、有形無形を問わず、オリンピック・パラリンピックの開催をきっかけに生み出される社会的な効果。扇だこ。今月号の表紙と8ページの写真で見られるのは、幕末から伝わる富士見市の代表的な民芸品である扇だこ。今回の対談にあたり、扇だこの制作技術伝承者である大曽根力雄氏からセルビア共和国大使館に寄贈された。扇だこの写真があります。説明終わり。5. セルビア共和国のホストタウン。セルビア共和国の国章があります。新潟県柏崎市。本大会開催前に国際親善試合を開催予定。水球の町柏崎は水球強豪国のセルビアとモンテネグロのホストタウンとして、両国の事前キャンプの受け入れ、水球留学や児童の水球絵画交換交流などを行っています。東京2020大会前に、両国に加えてアメリカ、オーストラリアなどの代表チームを招き、国際親善試合を開催する予定です。両国との交流を通じて、アジア圏の水球合宿地の基盤を築くとともに、若い世代の国際感覚、語学力の向上を目指しています。問い合わせ、柏崎市役所水球の町推進室。電話0257-414020。 QR コードがあります。競技中の写真があります。山口県防府市。セルビアのお家芸、男女バレーボールのホストタウン。防府市は平成28年6月14日に セルビアのホストタウンに登録されました。事前キャンプを行うバレーボールについて、女子チームはすでにオリンピック出場を決めており、男子チームは今月開催の欧州大陸予選の結果で出場が決まります。男女両チームの東京オリンピック競技大会での優勝を願い、全力で応援していきます。頑張れセルビア。問い合わせ、防府市役所セルビアホストタウン推進室、電話 0835-25-2018、 QR コードがあります。女子チームの集合写真があります。佐賀県唐津市、今大会で初めて採用種目となる3人制バスケットボール。唐津市は令和元年6月28日にセルビアのホストタウンに登録され、8月23日に3人制バスケットボール男子代表の事前キャンプ実施についての合意書をセルビア共和国オリンピック委員会と締結しました。佐賀県や地元プロチーム唐津レオブラックスとの連携による事前キャンプ受け入れをきっかけに、スポーツをはじめ様々な相互交流を進めることを目指しています。問い合わせ、唐津市役所国際交流地域づくり課、電話 0955-729220、 QR コードがあります。ダンクシュートを決めている写真があります。写真提供 3x3.exepremier 事務局。それぞれの県におけるそれぞれの市の位置を示した図があります。